皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週はいよいよ最後の学びとなりました。第13課のテーマは、神の言葉によって生きる。暗唱聖句は、ヤコブ書1章22節です。口語訳聖書でお読みします。そして、御言葉を行う人になりなさい。己を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけない。ヤコブ 1-22。 今期は、聖書の解釈の仕方について学んできましたが、この学びの最終目的は、私たちが神の言葉に従って生活していくことによって、私たちの品性がキリストに似たものに変えられ、私たちだけではなく、周りの人々もキリストの再臨に備えさせるものとなるということです。この点においてイエス様は私たちの最高の模範です。今週、私たちはキリストを模範としながら、神の言葉によって生きるとはどういうことか、神の権威のもとで生きるとはどういうことかを学んでいきます。日曜日のところをお開きください。私たちは日々、キリストとサタンの大争闘のただ中で生きています。私たちはどちらの側につくのか、どちらを選ぶのかが常に問われています。私たちが求められていることは、神の権威のもとに自らを置くということですが、神の権威とは聖書の御言葉そのものでもあります。御言葉に従うということが神を選ぶということです。そのためには聖霊の働きに自らを明け渡していくという信仰経験が必要です。なぜならば第二テモテ3章16節に、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益であると書かれているように、御言葉は霊なんです。一方で私たちの思いや知性は肉に属するものですから、霊的なものを理解することはできません。つまり霊である聖書は聖霊によってでしか理解できないものであるということを知る必要があります。ホワイト夫人はこう書いておられます。聖霊の助けなしに聖書を説明することは誰にもできない。しかし、謙遜かつ素直な心で神の言葉を手にするとき、神の御使いたちがあなたのそばにいて、真理の証拠であなたに感銘を与える。ですから、聖書を開くとき、聖霊の助けを求めて祈るようにしてください。私はよくこのように祈ります。神様、これから御言葉を開きますが、どうぞ聖霊によってあなたの御心を理解させてください。御言葉を行うことが私の人生にとっての最高の喜びとなるように、私を聖霊によって作り変えてください。御言葉を行う力をどうぞ聖霊によって増し加えてください。あなたの御心を行うものとさせてください。聖書の中から神様が語られるのは、私たちが喜んで従う心で聖書に耳を傾けようとする時であるということを覚えたいと思います。月曜日のところをお開きください。聖書の中にはイエス様の個人的な信仰生活の様子を証ししているところが何箇所か見られます。例えばマルコ1章35節です。朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は毎朝祈りと御言葉によって霊的な力を得ておられたということがわかります。ですから荒野での40日の断食の直後にサタンに誘惑された時にも、と書いてある と聖書の御言葉をもってサタンに対抗し勝利することがおできになったわけです。予言の霊は私たちにこう勧告しています。試みに攻撃された時には周囲を見たり自己の弱さを見たりしないで御言葉の力を見なさい。その力はすべてあなたのものである。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には誰も最後の大騒動に耐え抜くことはできない。私たちの思いをこの世の物事ではなく御言葉でいっぱいにしていくこと、それが勝利の秘訣です。水曜日のところをお開きください。ガイドにこのように書かれています。私たちは生活においてひどく忙しくなり、その忙しさの中でいとも簡単に神を締め出してしまう可能性があります。それは私たちが信じていないからではなく、私たちが聖書を読み祈り、あなたの命を手中に握っておられる主に近づくことで充実した時間を過ごさないからです。私たちは皆救い主なるお方イエスと会うためにスピードを意図的に落とす時間を必要としているのです。私たちが立ち止まって聞かなければ、聖霊はどうやって私たちに語りかけることがおできになるでしょうか。御言葉を読み祈りによって交わり、神と特別に過ごす静かな時間は私たちの霊的生活の源です。私たちの人生に霊的な革命をもたらすのは聖書の御言葉です。その御言葉の力を実際に体験するために必要なことは、毎日のディボーションをいかに定着させるかということです。そういう意味で皆さんにお勧めしたいのは、この御言葉日光浴、神様とのクオリティタイムという本です。これはディボーションの必要性を感じていながらも、それがなかなか定着しなかった著者がディボーションを開始してから自分自身が変えられただけではなく、家族も変えられていったという素晴らしい証と、具体的にどのように聖書を読んでいくかというディボーションの具体的な方法も紹介されています。ぜひこの本を読んで皆さんの参考にしていただきたいと思います。御言葉によって私たちの心が燃やされリバイバルされていくと、それが伝道につながっていきます。同時に私たち自身がイエス様のような品性に変えられ、再臨の備えをすることができます。何とかしてあらゆる努力を払ってディボーションを私たちの日常生活に定着させていきたいと思います。木曜日のところをお開きください。詩編119編11節で詩編記者はこのように歌っています。私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。御言葉を蓄えるということは、申命記11章に家に座している時も道を歩く時も寝る時も起きる時もそれについて語りと書いてあるように、生活のすべての場面において御言葉を思い巡らし暗唱するということでもあります。ガイドにはこのように書かれています。聖句を一語一語覚えることは欺きや偽りの解釈に対する素晴らしい予防策です。聖句を暗記することで聖書が手に入らない時でさえ私たちは聖句を引用することができます。これは誘惑が生じたり逆境に直面したりするような状況において善を行うための大きな力になります。神の約束を思い出し心を問題に集中させるのではなく、神の言葉に集中させることで私たちの思いは神へ引き上げられるのです。その神は私たちが八方塞がりに思える時にも助ける手段をたくさん持っておられます。 御言葉を暗唱することによって、御言葉は私たちの思いにとどまり、イエス様が神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われた生き方が自然にできるようになります。ホワイト夫人の言葉です。あなたの周りに聖句の城壁を築きなさい。そうすればあなたは世がそれを壊すことができないことに気づくであろう。聖句を記憶しなさい。その後サタンが誘惑を持ってやってくるときに、と書いてあるという言葉を彼に投げ返しなさい。これは我々の主がサタンの誘惑に対抗し抵抗された方法である。私たちは御言葉に触れるとき、それをただ読むだけではなく、それに応答し従うという訓練が必要です。なぜならば、それは私たちの肉の性質に反することだからです。第一ペテロ一章二十二節に、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、と書いてありますが、御言葉を読んだならば、すぐにそれに従うという霊的な訓練が必要です。御言葉に従おうとすることによって、聖霊が私たちの中で自由に働いてくださるようにするわけです。福音社が出版しているこの御言葉手帳をぜひ利用していただきたいと思います。これはいつも持ち歩けるようにポケットサイズになっています。暗唱聖句を習慣にするために編集された素晴らしい暗唱聖句用の手帳です。御言葉をただ聞くだけではなく、実践するものへ変えてください。これを私たちの日々の祈りにしていきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、祈りや聖書研究を通して神と二人きりで時間を過ごすことにおいて、あなたはどのような体験をしてきましたか？そのような霊的習慣はあなたの信仰にどのような影響を及ぼしているでしょうか？第2番目、あなたが暗記している大好きな聖句にはどのようなものがありますか？それらのどういうところがあなたは好きですか？それらを暗記したことで、あなたはどのような祝福を受けましたか？分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。